はい、それでは、ピリピ人への手紙を開いてくださいね。ピリピの3章ですね。で今日はですね、いつも午後に一節ずつの学びをしていますけれども、いつもですね、この午後礼拝もあって、そして午前礼拝でこう一部を取るわけですが、今日はですね、午後にやってる形式でやっていきます。だから一節ずつですね、12節から21節までを見ていきます。12節から21節までを一節ずつ見ていきます。で、皆さんにね、ありきたりの質問をしますね。どんな人が好きですかと。どんな人が好きか。以前ちょっと前に教会の女性の人たちとね、率直に魅力のある人ですね、だから異性ですよね、一般的な話ですよ。互いに思っていることを分かち合う、ということをしたんですけどね。で、そこで分かってきたのが、男性が、女性はこんな男の人が好きだろうという思うのと、実際大きく、違うわけなんですよね。例えば私の場合はジャニーズ系なんですかとかってね、こう聞いてたんだけど、違うと。で、今度は女性が、男の人がこんな女性を好きだろうと思っているのもまた違うんですね。ちょっとあんまりね、こう細かい話しちゃうとよくないので、で、意外な答えがお互いに返ってきて、興味深いんですよね。で、そのような恋愛感情のようなね、こう異性に対するものではなくてですね、聖書の人物の中で、大好きな人ですね、このやっぱり惹かれる人って言いますよね。で、私の場合は、ダビデ、そしてパウロですね。で、この二人に何が、共通しているかというと、一つのことに集中している、ひたむきっていうことなんですね。一つの目標があって、で、それに情熱を傾けて、どんなことがあってもそこに犠牲を惜しまない、優先順位を狂わせないというものがあります。で、ダビデの場合は先ほど読んだ、礼拝ですね。で、詩編の27編の4節、先ほど読みましたが、Psalm 27:4、 一つのことを私は主に願った、それを私は求めていると言ってますね。一つのことを願ったと。で、私の命の日の限り主の家に住むことを、主の麗しさに目を注ぎ、その宮で思いを巡らすためにと。どんなことがあってもですね、彼は礼拝をすること、礼拝をするというのは全てを捧げるということですね。自分のものにしないということです。で、これ持ちたくないと思ったんです。例えばサウルに追われて命が狙われていても、で、自分はサウルを殺すことができても、自分のものにしたくない、つまり主が殺すんだったら殺すとですね。で、このように全てを主に注ぎ出す、主の御手の中に置くですね。で、これがどんなことがあっても一貫していた、ひたむきに主ご自身が王であられて、で、私にはもう全てない、ないっていうか捧げているんだというところを、これひたむきなんですよね。どんなところを見ても、彼の生活の、一つだけそれをやっちゃった、その礼拝の姿勢を破ったのどこだか知ってますか。神様、ここだけはね、評価してないんですよね。どこですか。バテシバですね。で、ウリアを殺した、自分の手で殺したわけですよ。自分の手でですね。で、ここは違かった。でも、それ以外は本当に彼はもう注いでったんですね。で、今度新約に行きますと、このパウロ、私が魅力的だと言ってるのが、やっぱひたむきですよね。キリストのうちに自分が見出されること、これ一点に集中していました。一章の21節で、フィリピアンズ 1:21、 私にとって生きることはキリスト、死ぬことは益ですと。この方の素晴らしさを知ったので、今まで自分にとって得だと思っていたものも損だと考えたんですね。 で、この方を知りたいということが、もう彼にとっての全てになって、復活の力を知りたいと。イエス様復活されましたから。そして、苦難にも預かりたいと。イエス様が苦しみを受けられた。苦難にも預かりたいとまで願った。で、この追い求めが、死者からの復活までに至るわけですね。何とかして死からの復活にもあやかりたいと。で、イエス様が言われました。ですね。John 11:25、 私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのですと。イエス様がよみがえられて、その命にあって私たちの肉体が滅んでも、このに、体を持ってよみがえるということを彼は、イエス様と一緒になりたいがゆえに、イエス様を目標としているがゆえに願ったわけなんです。でですね、このようなひたむきなパウロなんですが、彼には生きていることはキリストであるということをしばしば競争に例えるんですね。競争、走る競争ですね。皆さんわかりますね。走る競争、こっちですね、はい。で、このギリシャとローマの、まあ、当時のね、この新約聖書の背景じゃないですか。その社会を見ると、まあ、私たちが今楽しんでる以上にスポーツを楽しんでいたってことがよくわかります。まあ、オリンピックってもともとはどこですか？オリンピアですよね。あのギリシャ神話のあそこで、いわゆる日本でいうと、なんだろうね、このアマテラス大神じゃないけどさ、そのいわゆる日本の創設神話ってあるじゃないですか。で、その本ちゃんがあのオリンピアっていうね、あの山ですね。で、そこから、まあ、あの神々が出て、そしてその祭典として行っていて、もうこれがですね、もう本当に私たちが考えている以上にですね、もうみんなが楽しんでいたものなんですね。で、ギョムナシオンっていうね、この競技場の訓練場って言った方がいいですね。競技の選手の至る所、どこ、至る所にあるんですよ、ギョムナシオン。まあ、英語で言うと、この英語分かる方はもうすごく、ジムネージアム。ジムネージアムっていうのが、実はギリシャ語のギョムナシオンから来てるわけですけれども。でね、彼らがね、もう訓練する、このもうひたむき、目標に向かって、その犠牲を払っても、そのために、もうどんなことがあっても、その自分、その目標を達成するための手段に、なっているわけなんです。で、多くの人がその当時ですね、この、まあ、教会の話に戻りますと、霊的な話に戻りますと、どこかキリストを求めているようで、まあ、違うことにそれていく中でですね、パウロはそれることがなかったわけなんです。で、それはパウロがキリストに見出されることが目標、ゴールだったわけです。で、そのゴールに向かってひたむきに生きるのを、その一心に走ってゴールを切る選手に例えているわけなんですね。で、それがこの12節から出る verse 12ですね。12節から出るその彼のこの生きる姿勢なんですね。12節で読みますよ。私はすでに得たのではなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのですと。で、この前に語っていたことの続きなんですけれども、ここ12節ですね、義ですね、 righteousness、 義について何と言ってたかというと、律法による自分の義ではない、そうではなくて、キリストを信じて神から与えられる義を持つのだと言っていました。で、それは自分の行いではなくて、キリスト、神の恵みによって贈り物として、ギフトとして義をいただくわけなんですね。だから今私はまだ得てないんですよ。義と認められました、見なされただけなんです。ですか、今わかります？キリストのうちに見出されてるんですね。だから神が私たちを見るときは、あたかもキリストであるかのように見なしてくださるわけなんです。けれども、まだ義にはなってないんですよね。正しい、自分の義は ないんですよね。しかしそれが変えられる時があります。イエス様が正しいように正しくなる時があって、それはイエス様が来られて私たちがよみがえる時なんです、ですね、栄光の姿に変えられる時なんです。第一ヨハネの3章の2節 1 John 3:2、 私たちはキリストが現れた時にキリストに似たものになることは知っています。キリストをありのままに見るからですと。この方を信じてこの方が来るときに神の義が与えられることを熱心に待ち望んでいるわけですね。イエス様が三条の説教でも義に飢え渇く者は幸いですと、その人は満たされるからですね。 Those who are thirsty after righteousness are blessed because they are filled、ね、fulfilled でしょ。今ちょっと書いてないから今ちょっと日本英語に訳したんですけどですね。で、キリスト者はしばしばイエス様を信じてそれで永遠の命を得たと、だから到達したからもう別に他にいいじゃんっていうふうになっちゃいがちなんですよ。わかりますか、まあ、天国の切符もらったから、であんまりこの世での生活は関係ないと、まあなんとかね天国に行けるように、まあちょっとずれないようにしとこうかなっていうね、まあそういうぐらいかな。でこうすでに得たかのようにね、完全にされてるかのように生きてしまうんですね。でそれが天国に入る保証をもう取り付けたからということなんですね。でこれが大きな間違いであることを前にお話ししました。私たちは信じて救われましたよ。救われたんですが、神の救いがですね、救われたことが私たちの生活で現れることを神が願っておられるわけですね。だから私たちのうちに働いてくださってるんです。そしてその神の救いが完成すると私たちの生活の中で、生活を通してその救いが働くことを、この完成することを神が願っておられて、私たちも願うわけで、なぜかって志を立たせるのは神ですからですね。そういうことを行わせるのは神だから、だからちょうどそれがタラントの例えで、商売をして利益をつけると、だから私たちが救われたんですね。救われたことがそのリターンされるわけですよ、その主人にですね。私たちがこの従順になることによって、その救いが本当に救いっていうものがこう自分を通して明らかにされていくことによって主人にお返しするわけですよ。だからキリスト者としてですね、足りないと感じてる時ってこれ幸いなんです。その時は飢え渇いて追求して得ていこうと努めますよね。だからこれを追い求めているものを手にしたかのように思えた時に、でね、これ結構あるんですよね。こう自分が生活の中でクリスチャンになって、でこれを追い求めていたものを手にしたらですね、自分が得た完成されたみたいに満足しちゃう、悪い意味で満足しちゃうんです。で今の自分でもう十分だと。で、その時に実は霊的には死にます。サルディスの教会にあるように、生きているとされているけれども、実は死んでいるって言ってるんです。で信仰というのは、到達したと思った時に、ちょうどこれどういう状態かっていうのを分かりやすく話しますと、血液が体内で動くのをやめたみたいな感じになります。動くのやめるとどうなりますか。死にますね。なんで？酸素が回らないからです。だから信仰というのはこう血液のように考えていくと分かりやすくてですが、動かないと意味がないんです。血液ってそうでしょ。死んだ人って血液あるんですよ、たっぷり、ね、でも死んでるじゃないですか。なんで？動いてないからなんです。運び屋なんですよね、まあ、よく経済でもそうでしょ。タンス預金とかしちゃうと 経済が死んじゃうってよく言うじゃないですか。あれもお金が動かないと経済って生きないと。でそれは経済ですけども、体の中でその血液が動かないと、回ってないと死ぬのと同じように、到達したと思った時点で、だから私が自分でこう本当に求めているものがあって、あ、ようやくここに到達したなと、ね、自分のこのクリスチャンの生活として、あ、ようやくこれが解決したと、で、まあ、もうこれ以上はいいやってなったら、その時点で死んでっちゃいます。で、ね、そういう状態の時に聞くんですね。で、大丈夫かって聞くと、いやいや大丈夫ですと。で、なんでって言ったら、いや、イエス様を信じてますって告白したからと、ね、したっていうね、過去形になってるんですよ。あれ、バプテスマ、洗礼を受けました、した、ね、I was baptized、 was baptized、 ね、これは過去形になってるんですよ。これまずいですね。なんでかって言ったら、自分の義により頼んだったんですよ。自分がしたことにより頼んでんですよ。もうすでにそこで信仰の義じゃないんですよ。意味わかります？いつの間にかすり替わってるんです。初めに信仰を告白してバプテスマを受けて、けれどもこれはですね、自分がもうより頼めないということの告白なんですよね。自分は死んだわけでしょ。キリストにあって生きてるから、イエス様との交わりが、この息をするようにしてないといけないわけで、一日一日、一瞬一瞬、より頼んでいくという告白が必要になってくるわけですよ。で、12節の後半、The latter part of verse 12、そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのですと。もう捉えられてるんですね。捉えられているんで、捉えられたから今度は捉えるっていうのかな。うん、得るようにしていくと。で、そのイエス様がそうしてくださったんですね。これはちょうど自分が競争選手にすべくある人が自分を見つけ出して選んだということで、いわゆるあれじゃないですか、このちっちゃなね、こう子がさ、あ、これ あのバレーボールの選手にしたいなと思って、このあのコーチがこの高校生の、あのこう女の子たちを見てね、この選手をね、あの高校生の大会に行ってね、そして大学のそのあ、この子にし、この子ね、もう目つけたっつって、うちの大学に来ないかとかね、こうやるわけじゃないですか。だから選ばれたわけなんですね。で、選ばれて、そして、今度は実を結ぶわけですよ、ね、でキリストを得るようにしていく、これが顔と顔を合わせてお会いすると、この方をと会うということが目標になって地上の歩みをするわけなんです。主の救いをいただいた自分はその良い行いによって自分の生活に現れるように努めていく。で、最後に戻ってこられるイエス様から報いをいただく。そのために選ばれて捉えてくださった。で、13節ですね、 verse 13、 兄弟たち、私は自分がすでに捕らえたなどと考えてはいません。ただ一つのこと、すなわち後ろのものを忘れ、前のものに向かって身を伸ばし、キリストイエスにあって神が上に召してくださるというその賞をいただくために目標を目指して走っているのですと。捕らえたと思ってませんってこう言ってますね。で、他の手紙で、まあ、実はね、捕らえたって言っちゃってるところあるんですよ。まあ、その捕らえたって言葉使ってないんですけども。第2テモテ、セガンティモティ、4章7節で、4、7、私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り、終え、信仰を守り通しました。言っちゃってるんですよ。やばくねとかって思うじゃない。やばくねって。でこれもう読んだら、前読んだらすぐ分かりますね。それは何かって言ったら、私が世を去る時が来ましたって言ってるんです。同じローマの牢の中に入ってるんですが、このピリピの手紙でもこの書いてる時ね、でこの手もてに第二の手紙書いてる時も牢屋に入ってるんですが、ピリピの方は1回目の方なんです。だからこれは釈放される見込みがかなりあった。 それが使徒の働きの最後のところですよ、28章で。2回目なんです、この第二テモテは。2回目に捕らえられて、もう死刑は確定、斬首は確定なんですよ。でそれでパウロは皇帝ネロですね、死刑にされることはもう確定、ほぼ確定していて、走るべき道のりを走り終えたと言っているわけなんです。で世に残されているのだから、主にあってやることはまだある。自分がここに残されているということは、神にの御心を行うためにこの地上に残されていることはあるということなんです。で私たちにはね、こう捉えたって思っちゃう時ってあるんですよ。自分で勝手に決めちゃう。例えば私、例えばっていうか、その逆ですね。以前ですね、まあ、ずっと前です。だから私がまだ20代かな、30歳ぐらいかな。で、まあ、ちょっと年上っていうか30代ぐらいの若い牧師さんが難病にかかりました。だんだん体が動かなくなる病気ですね。まああるじゃないですか。なんていうんだっけあれ。ジフ、なんだっけ。
でも彼の場合はがんだったんじゃない
か。がんだったっけか。でもとにかく動かないんですよ。動かない。で、まあ、下半身が動かなくなってきたんです。ですね。で、その話をアメリカにいた時に聞いたんですね。で、そしてそこに日本によく来ていたアメリカ人の、まあ、牧師がね、まあ、チャック・スミスの説教の翻訳をさせたんです。黙示録レバレーションを訳させたって。訳させてるって言った。で理由は彼にはまだやることがあると。だからその牧師さんはですね、もうその自分が動かなくなったから、あ、もう何もすることはないなっていうふうに思っちゃうじゃないですか。もう何もできないと。だけれどもそれは上半身動いているのを無視してるからですよ。それで役に立たないとか自己憐憫に陥るのではなくて、セルフピティに陥るのではなくて、牧師はやることあった、まだ彼には。死ぬ時まで、あるいは生きていてイエス戻ってくる時まで、捕らえられたとは考えてないってことですね。らしいですね。で、ただ一つのことって、これさっき言ったダビデのね、ただ一つのことを願っていた、主の家に住まうことってあったでしょう。で、パウロはキリストイエスにあって神が上に召してくださるというその賞をいただくということが目標になっていたわけです。主ご自身のところに私たちが連れて来られるときに、主は私たちに賞を与えて、冠を与えて、報いを与えられるときということなんです。で、この上に召してくださるというその賞というね、このアッパーコーリングオブガードって英語で書いてあって、アッパーっていうのは上でしょ、に召してくださるってどういうイメージか、このピリピの人とかこの新約聖書で手紙を受け取ってる人は誰もが分かる光景でした。誰も分かるんです。で、このね、右側にある写真はちょっと見づらいと見えますかね。この人がいて、でね、この下にね、これ皇帝なんですね。皇帝、エンペラー、皇帝なんだけど、ユーカリの月桂樹の冠、クラウン、冠を持ってるんですよ。ですね。で、これもっと大きいのがね、この本当はね、この観客席の中にこれがあるんですね。で、これね、イスタンボールのね、競技場、ステディアム、競技場の、中にある大きな塔ですね。塔のに掘ってあるものなんです。ローマだったからね、当時ね、コンスタンチノープルのもの。で、それが掘ってあるんです。で、これは競技をして優勝した人がその皇帝のいる座のところまで登ってって冠を受けるわけなんです。で、こっちのもう一つ、こっちの左側の方が分かりやすいでしょう。これを再現しているのがベン・ハーですね。ベン・ハーの映画で、一番このなんていうかな、こう有名なシーン、いろいろあるじゃないですか、有名なシーンのその一つですよね。昔からの友人とのライバルになってね、それで、 あの、この競争するじゃないですか、馬乗って競争、あの戦車乗って、で米藩が勝つわけです。で総督ピラトがパイラットがね、あのガバナーので、あのこうのとこまで上がってって、そして彼があの冠を授けると。でこれをですね、もうピリピの人はもう一発で分かります。で私たちが上からメスだかだんだんだかちょっとなんかよくわかんないけどこれを見る、これを想像します。いいですよ、じゃあもう消してもいいですね、はい。で私たちは神が王であられる主が天の御座についておられます。そして私たちが天に昇るって言ったら変だけども引き上げられます。そして命の冠とか義の冠とか、まあ、聖書にいろいろ書いてますけれども表彰されるわけですね。報いを受けるまで、受けるわけです。この時まで、これが目標であって、それに目指して走っているんですよということなんです。でその走っている姿を見てください。後ろのものを忘れて前のものに向かって身を伸ばしている。これもあの分かりやすいですよね。あの競争して走っている時に周りが気になって振り向いたり後ろ見たらそれで損するじゃないですか。それでもう決定的な違いを生むわけですよね。もう見てる暇ないですよ。まあ、馬だったらこの目をつけるけどさ、まあ、人間ではまさかつけないからね、これやって。やったって意味ない。ね。で、前だけを見るようにして、しかも、これね、あの英語だと press on って書いてあるんだけど、これいいね。身を伸ばすってね、わかるよね。これ日本語だとわかりやすいよね。身を伸ばすってこういう感じですよね。やるじゃないですか。あの、水泳もすごいよね、水泳。あれ 0.1 秒争うからね。知ってます？あの聞いたんだけど爪伸ばすんだってね。爪、あの爪のなんだっけ1センチとかなんだかの違いで決まる場合があるからね、爪伸ばすんですよ。もうここまでやるかじゃない。でもやるんですね。でこの後ろのものを忘れるっていうのは、ね、記憶をなくすっていうことではありません。記憶はあるんです。だってパウロだってあのかつてパリサイ人で律法の義について非の打ち所がないとか過去をはっきりと言ってるんですが、この後ろものを忘れるっていうのはね、過去にとらわれないっていうことです。だから過去にとっては得であったけれども、キリストを知ったことによって損と思うようになったとパウロは言ってますね。とらわれていたら信仰さえ持つことはできなかった。だからこう多くの人にとってのこのつまずきというのは、このイエス様を信じるにあたってですね、何十年もかけてこれまでやってきたことをそれ信じるという一歩を踏むことによって無意味にさせるのかっていうね、まあ、こういう思いが来るわけなんですよね。しかしそうなんです。後ろのものを忘れるというのはそれこだわらない、キリストを知るということのゆえに今までのものっていうのはもう損と思うほどの素晴らしさなわけですからですね。で前のものに向かって身を伸ばすですね。でこれが身を伸ばすっていうところで、いたあらゆることを使ってキリストを知ることに、まあ、用いていくっていうのかな、知恵を使っていくっていうかですね、もうとにかく使えるものは使っていくですね、という姿勢になるわけです。だから先ほど言ったように見方を変えるっていうのが一番大きいんですよ。下半身が動かなかったら、牧師さんね、下半身が動かなかったら、下半身動かないわって言ってね、上半身動くと忘れちゃうでしょ。上半身動くんだっていう思いを変えるわけですですね。で牢屋に入れられてるって言ったら福音が語れないじゃないかって話になるじゃないですか。いやだってそこに捕らえてる人がいるわけでしょ。ローマ兵がいるんで、親衛隊の中で福音が広がっていったわけですよ。 このようにこの知恵を使うんですよね。 で何か妨げがあるように見えて諦めるのではなくて、いやむしろそこに何かあるんじゃないかってこう見心を見極めていくっていう必要があります。でもハガイ書というのが旧約聖書になりますね。ハガイ書、ハゲアイね、ハガイ書があるんですが、神殿の再建工事が反対によって中断を強いられました。でね、自分たちの家を建て始めたんですよ。まだ主の時ではない、御心ではない、ね、今ね、なんかあの笑ってくれた人がいますけど、クリスチャン用語でね、結構やばいのがあるんだよね。御心ではありませんとかね、あと御心かもしれない。でそういう時に限ってなんか女っぽい声を出してね、御心じゃないのかしらとかね、御心かしらとかって、でちょっとね、自分の好きな人がこうパッと見てくれ、パッと見てくれたら、あ、御心だったんだこれとかね、はい、すいません、ちょっと話してましたが、あの御心ってこれや、あのね、あの勝手に決めちゃう時あるんですよ。で自分の家を建て始めたんです。でハガイが出てきました、預言者ハガイ。でそこでもうなんでね、神の家建てないで自分の家建ててるんだって話をしてるんです。それで主を恐れて仕事を、あ、仕事じゃない、まあそうですね、あの工事を再開させてました。そしてね、また反対の声が来たんですよ。工事再開したら案の定、そしたらね、今度はね、ハガイのエズラだね、これエズラ、エズラ記の5章の5節、エズラ5:5、ユダヤ人たちの長老たちの上には彼らの神の目が注がれていたと。で成功したんですよ。勝手に思い込んでないか、これ、ね、私たちね、点検する必要があります。で前に向かって進んでいくんです。15節 verse 15、 ですから大人である人は皆このように考えましょう。もしもあなた方が何か違う考え方をしているなら、そのことも神があなた方に明らかにしてくださいます。ただし私たちは到達したところを基準にして進むべきですと。一心に向かって走って賞を得るべく走ることについて、霊的にはこれ大人の取っている立場なんだってこう言ってるんですね。完成されているのではない、捉えているのではないという立場こそが実は大人の立場なんです。皆さんこれね、イメージがあるじゃない、成熟したクリスチャン、英語だとね、パーフェクトって訳されてるんですよ。でなおさら英語だと分かりづらいんですね。だってさっきパーフェクトにされてないってね、書いてるのにパーフェクトって書いたんですよ。でここがミソで、成熟したクリスチャンっていうのは何か到達してね、でもう心得てると。あ、うなずいてくれてありがとうございます。今ね、その間違いをね正します。今見た通り求道者のようにあたかも追求してまだ捉えられてなくて、イエス様をもう向かって求めているというのが成熟してるんです。 Imperfect Christian is a perfect Christian ってね、英語で言っちゃった今矛盾してるんですけども、不完全なクリスチャンこそが、そうみなしているクリスチャンこそが大人のクリスチャン、完全なクリスチャンなんですね。これ素晴らしいでしょ、すごいですよね。皆さんほっとしません？ほっとしますよね。ああ、どうもどうも、はい。これが大人のクリスチャンで、でね、同じ思いになってくることをね願ってるんですね。みんなこのように考えましょうとは言っているんですが、でパウロのここでね、すごくこう何ていうのかな、いろいろというかまどろっこしい表現してますけれども、ここで説明してますが、何を言いたいかっていうとですね、神が明らかにしてくださるって言ってるんです。同じ思いになるっていうのが、私への彼がゴリ押しでなんか一生懸命同じ思いにさせてもそれは無理だって彼は分かってるんですね。神が示してくださらない限りこれは無理ですよねっていうことなんです。で大事なのはそれぞれが基準を持っていて、その基準があって、その基準から前に向かうっていうことなんですよね。こう与えられてる確信があるじゃないですか。でそこから前に向かっていきましょうと いうことを言っていて、でパウロはそれぞれがどこの基準にあるかっていうのはその完全に明らかじゃないから、だからこの神が明らかにしてくださいますと言って、でそうやってこう含みを持たせてるんですよね。いや偉いなと思いますね。でこれは今流行ってるカルトとカルトじゃない違い、パウロカルトじゃないんだけど、何か分かります？神がその人の心、その人の心を知ってるわけですよね。だからそれぞれが一つになるっていうのは、その自分は知らないわけですよ。神がそれを一つにしてくださる、同じ思いにしてくださるということであるわけなんですよね。でこうしてですね、実は3章1節から続いている話なんですね。私たち前回3章の1節から学んでしまったんですけども、肉を誇っている偽教師たち、ユダヤ主義者ですねについての警戒なんですね。信仰によって生きるというのは主を求めてって自分自身に頼ることではないと。けれどもユダヤ主義とか律法主義というのは自分のしたことに頼って生かせるわけですね。で今度ね、次の節17節からはパウロがまた別の形で教会、全教会ですねにはびこっていた偽りの教えを取り組みます。だこのね3章ってこう偽りの教えをねこう警戒するっていうこと、まあ、これやって注意していくっていうことをやってるんですが、でもう一つ別の形がね、これね難しい言葉で無律法主義、無律法主義何かっていうと、律法、神の教え戒めは無視して構わないと、そういういわゆる規則みたいなものからはもう解放されてるっていう教えなんですね。何をやっても自由だと、自分の思いや肉の欲することを何でもやっていいという、こういう教えなんですね。これグノーシス主義につながっていくかな。だから霊についてのことだけ神様は関心があって、肉体のことはそのもともと悪だから関わりがないと。だから肉体においてやることは何やってもいいって、霊と肉を分けちゃってるんです。だから知識だけは多く持ってるんです。で自分の生活はまるでそれに合っていないっていうね。でそういうこと、だから肉の生活についてはどうでもよくて、精神的なこととか霊的なことが大事なんだよとこう言っていくわけなんですよ。例えばですよ、婚外恋愛ですね、いわゆる会員ですよね。他の男とか女と同棲していたとしますね。自分は結婚してるのに、いや愛し合ってるからいいんだって、愛という気持ちさえあれば、ね、そしていや自分の奥さんも愛してるよってね、なんかまたね、なんかこんなこと使ってダメだね愚かってね言い換えますね。何を言ってるんだって話じゃないですか。まあ、明らかなんですが、そこを巧みにですね、こういろんな知識を使って正当化しているわけなんですよ。でそういうことを厳しく言うと律法主義だってこういうふうに非難するわけです。意味わかります？なんかでも結構これも教会になるよね。何でもかんでもね、例えばこれまずいでしょ、やっちゃいけないでしょと、ね、で例えば今のこう、ね、結婚するまでちゃんと、ね、清さを保っていなさいってね、結婚する時だけだよって言ったら律法主義だってこうなってね、何お前クリスチャンじゃない人と付き合ってるんだってね、こう言って、もう牧師さんが言ったらね、律法主義とかね、規則だよとかで、いやこれですよ。でそれを、まあ、本人がね、まだほらほらなんか成長してないからってなったらまだいいんだけど、そうやって教えるからね、教会ってのはダメなんですよってこれね、いやありますよ事実ね。でこれが無律法主義なんです。でねこれね、今の社会よりも、日本の社会よりももっとギリシャローマの社会ってね、すごい道徳的に乱れていたので、その時にイエス様を信じるって、まあ、日本の人たちもよくわかると思うんですよね。両極端になっちゃうんです。まず今までの生活が乱れてたから、でイエス様に従おうとする時にいろんな規則が与えられるといいじゃん。でこれで律法主義ですよ、リーガリズム。 立法主義で、ね、例えばじゃあ皆さんね、今週は、聖書をね30章分読みましょうね。そしたらね、霊的にランクがアップしますから。ランキングアップ of spiritual level なんてね。まあ、今原稿に書いてないけど、ちょっと訳しちゃったんですけど。read chapter, read 30 chapter a week. Then you're gonna rise up to the higher level of spirituality なんてね。そういうふうに言っちゃったら、なんかやろうとするよね。で、これが、立法主義、リーガリズムです。でね、これ逆もしんなりで、この両極端なのね。で、それやってもうまくいかないじゃん。疲れてきて、でそれが自分のこの肉の思いに打ち勝ってるわけでもないことをだんだん分かってくるわけですよ。でそうするとね、いやいいんだよそんなことしなくてって、全部恵みなんだから、 It's all grace, you can do whatever you want、ね、全部はできるんだからって。でこの両極端になっちゃうんですよ。これでだんだんね、こうなんか、ああ、なんかピリピと俺たち似てるじゃんってね。というか、この他のガラティアもそうだし、ガラティアの方は立法主義でしょ。で、ピリピはどっちもなんかこう、なんか警戒しなきゃいけないっていう感じだったんだけど、どっちでもないんですよね。信仰に生きよって生きるとは、自分により頼まないことです。今のはどっちも自分により頼んでるんですよ。で、規則で自分の力により頼もうとして、そしてなんか自分のやりたいことをやっていくっていう、こうより頼んでるわけでしょ。しかし信仰によっていけるっていうのは御霊により頼むんです。神の霊により頼むんです。で自分にこう変えてくださる力が与えられて、それでイエス様の命令に従うんです。やっぱ命令に従うんですよ。で17節ご覧ください。 Verse 17、 兄弟たち、私に習うものとなってください。またあなた方と同じように私たちを手本として歩んでいる人たちに目を留めてくださいと。でこれね、すごいね、大事ですね。あの模範とか手本ってめちゃめちゃ大事でしょ。あの福音を聞いて信じても、自分の周りに同じように福音の中に生きるっていうことを示す人が全くいなかったら、どうやっていけばいいかってわからないですよね、具体的に。ですからまず私たち自身がその日々の歩みの中で手本を示すって人がある。何かって言ったら、聞いてってイエス様から日々ですね、御言葉を見てって御霊によって語られて生活をするときに、自分の生活で自分の周りに小さな文化ができるんですよ。で新しいこう習慣っていうの、これまあキリスト文化って言ったらいいかな、キリスト習慣って言ったらいいかな、そう生活空間ができる。でそれを見て手本を見るっていうか、模範があって、他の人たちが信仰の歩みをするときにものすごく大事になるんですね。で周りは全く違う行動をとってるのに、そうではない行動をどうやって取っていくのかっていう疑問に、それによって手本を見せることで習うことができるわけです。でそうやって皆さんもそういうものを見ながらですね、このやってったと思うんですよね。本当大事ですよね。特に信じたばっかりの時大事ですね。で私はあの、まあ、ここに書いてないけども、あの三浦綾子さんのね本小説からまあこうクリスチャンになったばっかりの時の前後があって、で彼女はね、何十年も信仰生活してるのに、教会って休んだことも、もう数指で数えるっていうか、ないっていうんだよね、ほとんど。でそれは当たり前だって思ったんですよ、私。で、あと自分自身が、礼拝行くっていうのがなかったら、多分自分が堕落するなっていうのははっきり分かってた。2つのことあったんだね、クリスチャンになったばっかりの時。礼拝休まないっていうのと、あともう一つね、結婚するならクリスチャンだって。でこの二つ守んなかったら絶対俺堕落してやばいなって、まあ、自分の罪っていう感じが分かったんでね。まあそれがこうクリスチャンになる時にそれを知ったから、だからやっぱり事実、日本もう30年ぐらいになるけどクリスチャンになって、うん、これだけじゃ足りない かもしれないけど休んだのもしかしたらこれかもしれない、休んだのですね、うん、でそれに手本が、まあ、僕の場合は三浦綾子さんって、まあ、実際会ってないんだけど、まあ、手本が必要になるわけですね。でこれがね、あの当時生きてたこのピリピの人たち、ローマの社会じゃないですか。でローマの社会では疫病が起こると神のたたりだと思ったんです。神のたたり、パニシメントフォンカーツ。でローマで疫病があったのに町がね、ほとんどいなくなった人が、ところが残ってた人がいるんです。キリスト者です、クリスチャンたちです。で出ていくこともできないし、貧しい人たちに施しをして病の人に看病をしました。で自分がうつるかもしれないじゃないですか、伝染病。けれども復活の信仰です。さっき話した復活の信仰を信じたから、あったから、死んでも生きるんだからっていうので勇気を出して果敢に取り組むことができたんです。でこれがね、ローマ人には理解ができなかった。あとは望まない妊娠、アンウォンテッドベイビーズ、ね、それはゴミ捨て場ですよ、ゴミ捨て場。今は中絶です、今はアボーションですね、中絶ですが、当時はゴミ捨て場です。でそこでゴミ捨て場で赤ちゃんを拾ってった人はクリスチャンたちなんです。だから今、あ、どうしてかって言ったら、彼らはこの小さきもののようにならなかったら神の国に入れないと、この受け入れなさいって、あのイエス様の言葉その通りに信じてたんです。だから小さい者たちもちっちゃな子たちも価値があるっていうのを知ってたんです。なのでそのままやってったんですよ。でもこれはローマの、当時のローマでは考えられなかったんですよ。もう今でもそうでしょ、こう若いね、あの教会の子がほら間違っちゃってさ、あの妊娠しちゃったと、そしたら産みますよ、そしたら非常識じゃないですか。普通日本だったら中絶させるでしょ、10代の子が妊娠したら。でもさ、みんなで協力して産むことをね、こうやっていくっていうね、実際そういう教会ありますよ。現実的に新しい文化でしょ、新しい文化でしょ。でそういうふうに見本を見せると、あ、もう一つ言うの忘れた、今飛ばしちゃったんだけど、私が信仰を持ったばっかりの時に祈る、ね、でステンドグラスがある教会堂の中で、サンクチュアリでね、これが祈りだと思ったの。であと高所な、ね、天にいますわ、私は皆を崇めさせたまえってこうね、古いあのこう日本語を使ってね、でこういうのが祈りだと思ってます。だけど大学の中でクリスチャンたちの集まりが 毎日お昼の時間祈り会があったんです。そしたらさ、先輩のクリスチャンがさ、トイレで祈ると祈りやすいんだよねって、ステンドグラスのあれがぶっ壊れちゃったんだよ俺。トイレだよ、トイレで祈れば祈りやすいって言われる。あとさ、祈りの課題を挙げてください、リクエスト、プレイリクエストって、口内炎、口内炎のために祈ってくれって言うんだよ。なんでもっとなんか口内炎祈れるんだって。いや手本が必要なんだよね。全てのことを祈りなさいって書いてある、願いを。手本が、先輩がいたから手本だったんです、私にとって。でこのようにね、やっていきなさいとこう言っていて、で18節 verse 18というのは、私はたびたびあなた方が言ってきたし、今も涙ながらに言うのですが、多くの人がキリストの十字架の敵として歩んでいるからですと。バン泣いてました。で本当に主にやって、ね、喜びなさいって言ったけど、おかしいじゃん、なんで泣くんだよって。いやだって主にやって喜びなさいでしょ。罪を犯して主の敵になっていったら悲しむしかないですよね。泣きながら実は書いたんですね、この時は。すごい感情の起伏ありますね、喜びなさいって言ったら泣いているってね。でイエス様も涙流されたことあるでしょ。エルサレムに入られる時に、なぜかって言ったら彼らがメシアをメシアとして受け入れなかった、涙を流されました。で十字架の敵だからって言うんですね。キリストの十字架を信じてるのに、信じてるはずなのに、肉の欲望のままに生きてたら十字架の敵だと。なぜ？ガラテヤ書の5章の24節、ガラテヤ書 5:24、 キリストイエスにつくものは自分の肉を情欲や欲望とともに十字架につけたのですと。 だから肉の欲に従って生きること、これね、これを十字架の技を無駄にしていると、無にしているということなんですね。で19節、その人たちの最後は滅びです。彼らは欲望を神とし、恥ずべきものを栄光として、地上のことだけを考える者たちですと。欲望のまま、これ神にしてると、これギリシャの神々そうですね。欲望の神ですよ皆さん。あのギリシャの神話調べてみるといいですね。私たち人間よりももっとえぐいです、その欲望むき出しですね。でそれに従っていた、そして恥ずべきものを栄光、これつまり威張ってたんですよ、この恥ずべきことをね。例えば俺はもう20人の女ととかってさ、こういう感じですよ、付き合ってるとかね。恥ずべきものを誇っていた、そして地上のことだけを考えていたと。で次に移りますが、これがさっきの話とつながっていて、上から召される、天におられるイエスのところに私たちが召されるっていう話に移っていくんですけれども、地上ではなくて天のことを思いなさいと、コロサイ書の3章の1節2節にね、コロサイ書3、1、2に書いているんですね。こういうわけであなた方はキリストともによみがえられさせられたのだから、上にあるものを求めなさい。そこではキリストが神の右の座についておられます。上にあるものを思いなさい、地にあるものを思ってはいけません。で20節 verse 12、しかし私たちの国籍は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいます。有名ですね、この私たちの国籍は天にあります。有名なんですけど、結構日本の教会では間違って使われてます。墓のところにこうね書かれるので、国籍が天にあるって言ってね、あ、天国に行くんだっていうことしか考えないんですよ、ね、それでね、ちょっと昨日聞かせたけどね、ちょっとうちにね彼が来たからね、聞かせたんですよ。俺は死んじまっただ、俺は酔っ払ってる人が歌った歌なんてね、あれね、よく知らんけどね、俺は死んじまったら天国へ行っただ、天国はおいでよ一度は、なんだっけ、良いとこ、酒はうまいし姉ちゃんは綺麗だって、酔っ払ってるから上でもキャバレーみたいなのがあるという風なのを歌ってて、それじゃないじゃないですか。ここで言ってる天の国籍というのはあれにつながって、一生につながっている話で、以前メッセージしましたが27節で、キリストの福音にふさわしく生活しなさいっていうのは、これは御国の市民として生きなさいってね、 Live as citizens of the kingdom って書いてあります。御国の市民として生きなさいって書いてあります。ピリピは植民都市だったんです。でローマ人として誇りを持ってローマの国籍を、市民権を生まれながら持つことができたんです。だからローマから遠いのにローマ人として生きるっていう誇りがあって、それに忠誠を誓ってたんです。ローマから離れてるのに、私たちは天から今は地上にいて離れているけれども、天のを都とした市民として生きていきなさいっていう忠誠を誓ってるんです。だから文化がまるで違っていても、周りとなんだこいつら変だよって、ウィアルだと変だよと、そういうふうに思われても、俺はここで天国民として生きてるんだよということを告白してるんですね。でそこからイエス・キリストが救いの主として来られるのを私たちは待ち望んでる。さっきの話に戻りますよ、天からイエス様が来られるということで、それでテサロニケ第一、 First Thessalonians 4:16-17 ですね。すなわち号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きとともに、主ご自身が天から下って来られます。そしてまずキリストにある死者がよみがえり、それから生き残っている私たちが彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられ、空中で主と会うのです。こうして私たちはいつまでも主と共にいることになります。こう上に召されるわけですよ、引き上げられるわけですよ、そしてイエス様のところにずっといることになりますと。で21節 verse 21、キリストは、万物をご自分に従わせることのできる御力によって、私たちの卑しい体をご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えて くださいますということで、イエス様が万物をご自分に従わせるんだっていうんですね。今平日の学び水曜日に黙示録をやっています。そして黙示録の19章ではイエス様の口から剣が出て世界の軍隊を立ちどころに一瞬にして滅ぼすという場面が出ています。イエス様は万物を従わせる力を持っておられるわけです。この力を持って今の私たちの癒やしいっていう言葉を使っている癒やしい体を栄光の体に変えることができるんですよとイエス様がおっしゃっているんですね。だから肉の欲望があって、まあそれでやっていけばいいんだってね、姉ちゃんは綺麗だってこうやっていけばいいんだってこれ言って、さっきのね皮肉ってるんですよ。この天国行ってもう全然天国に行く市民じゃないよねで言ってますけれども、それは滅びるんだよということなんですね。そして私は滅びていくものとして御霊によって生きていきなさいということを教えているんです。また癒しという言葉にはあれですよ、衰えていくということも含まれます。この肉体ね、皆さん感じてますよね。ああ、そう、皆さんって言ってはいけないな。若い人も結構ね増えてきたからね、わからないんだよ若い人はね。えこのもう私はアラフォーになった時ですね。今アラフォーという言葉昔は使われなかったね。アラフォーという言葉ね、ぎっくり腰を初めてやったんですよ。しかもイスラエルに行く1週間前にね、焦りましたね、コルセットして。そして今度はですね、これ今遠近両方遠近ですよ、この遠視近視見えないんだよこれつけてると、もうふって言ってもね。それが4年3年前かな、そんくらい始まって、で今耳鳴りしちゃってるし、だんだん弱まっていくんですよ。癒やしい体なんですよね。しかし栄光の体に変えられますよって。この衰えていくっていうのはもうアダムが罪を犯してしまったためにこの世界がもう衰えていくんですけれども、しかしそうではなくて、この永遠に続く御国の中にこのカスタマイズされたですね、その栄光の体、神が天で作っておられる体、キリストに似た体ですね、を与えてくださるということであります。それに向かって私たちが生きているんだよということです。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にこのようにして私たちがパウロのひたむきな生活を見ることができて感謝いたします。あらゆる生活の状況の中でイエス様を知っていくということに集中していたパウロ、また手本を見せていくということに集中していました。新しいキリスト文化を作っていくということを集中していました。私たちも天を誇りとして天の市民として歩んで行くことができるようにどうか助けてください。また私たち自身が互いに励まし合って注意し合って、本当に、この集まることを怠ることせず、かの日は近づいているんだからなおさらそうしようではありませんかとあなたは言われました。励まし合っていくことができますように。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。